こんばんは、声優の白崎風花です。6月28日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイ&ウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けいたします。はい、ところでもうね、早速ね、そうね、早々に呼び込みたいんですけど、今回、スポットライトのコーナーで一緒にお話ししてくださるのがイガラムさんです。どうぞお入りくださいませ。
どうもこんばんは、イガラムです。
早急に呼び込みましたね。
ラジオとラジコは多分僕、何個か前の、
はい、ね、そうですね、
させていただいてたんですけども、はい、まあ、なんで僕が出てるかっていうと、うん、実は私も、はい、白崎も、はい、今回で最後の出演となっておりますということでですね、
そうなんです。
すごくずっとお世話になっていたラジオとラジコを離れて、はい、卒業して、うんうん、新たな鳥になるということで、
飛び立つってことですね、
はい、最後に私が出させていただいております。
はい、
今日は何するんですか。
今日はですね、スポットライトね、はい、ブリーチのお話をしたいと思いまして、もうこの作品は2人ともすごく好きな作品なので、最後にね、いいんではないかということで、はい、
あの、こちら選ばせて、
バイブルです、選ばせていただきました。
初めて買った漫画です。
やばいやばい、話始まる、よし、やりますよ。さっき説明しますよ。
はい、
ということでブリーチのね、あの、秘密について今日は迫りたいと思います。いつもは後半ラジオドラマやってるんですけど、こちらは今回カットということで、あの、スポットライトの方にたっぷりと時間を使いたいと思います。はい、では準備よろしいですか。
はい、
はい、行きますよ。それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
今週のスポットライト。今週のスポットライトはブリーチです。
イエイ。
イエイ。
ブリーチ。
皆さんブリーチご存知ですかね。
わかるよ、みんな。
わかる、本当、うん。じゃあちょっと
髪をね。髪の。
違う、それ脱色や。
多分みんなそう思ってるよ。
ですよね、うんうん。はい、ということで、うん、ブリーチのね、説明をね、はい、簡単にしたいと思うんですけれども、こちらは、久保太斗先生っていう先生による漫画。ブリーチって作品ですね。はい、ジャンプ、うん、少年ジャンプで連載されていた作品で、三、うん、何年間、ちょっと待って、何年間
だいぶ長かったし。
そうなんですよ。まあ、アニメもしてるんですけど、うんうんうん、アニメで2004年から2012年まで。
あれ？アニメってまださ、はい、最後のさ、やつ終わってないね、千年。
そうなんです。
戦争。
だから、漫画が、2001年だったけど、2001年からやってて、だから漫画が2004、
まあ、
もう、テンパってんな、今日私な。
なかなか、俺、早く見たいのよ。
あ、最後の平和ですか。
漫画はさ、見ててさ、
はいはいはい、
いろいろ知っておりますが、
はい、
結末はね。
結末はね。
でもそれをやっぱり動いていて、
うんうんうん、
声優さんがこう声を当ててるのはね、
そうですね。
見たいですね。
これ、うん、どれぐらいの何編何編とかって分かれてって知ってます、うん、結構分かれてるんですけど。
分かるけど、その一番最初の、その学生の時、学校に通うさ、
はいはい、
生徒なわけじゃん。
そうです。
普通の。
そうね、そこから話して。
そう。普通のさ、はい、高校生がさ、
はい、
急にね。
そう。普通の主人公が、普通の主人公が普通の高校生なんですよね。
そうだね。
で、うん、何が、まあ主人公かっていうと、ちょっと霊感があるんですよね。
はいはいはいはい。
あと、髪の毛がオレンジ。
はいはいはいはい。
まあ今だったら普通なのかもしれないけど、これ連載始まりが2001年ってやっぱ書いてたので、そんな時期に髪の毛オレンジって何ぞやっていう話ですよね。
確かにな。
まあインパクト強かったのかな。
まあ普通に学校にそんな人いたらめちゃくちゃ目立つよね。
確かに、
うん。ヤンキーかなってなっちゃうからね。
で、まあ普通のその高校生、オレンジ色の霊感持ってる高校生が、死神ですよ。
はい。
ここで。死神とある一人の死神と出会うことによって、運命がガラッと変わっていく。っていうお話です。だから今死神って出たからね、なんとなく察する方もいると思うんですけど、まあ幽霊のお話ですよね、ざっくり言うと、ね。
そうだよね。 悪い幽霊が、うん、そのホローっていうね、
そうそうそうそう、
悪いなんかその悪くて強くて攻撃できちゃうやつになっちゃうよっていう世界線の話で、そうそうそう、
でだから、あの、あれなんですよ、天使いないんですよ。
あ、なるほどね。天使の立ち位置を多分死神がしてるのかな。
そうそうそうそう。天国と地獄っていう概念がまあなくって、その地獄っていうのは存在するんですけど、
言ってたもんね。
うん、天国はそのソウルソサエティっていう世界。
はいはいはいはい。
で、そこで強くなって、うん、霊力って力がある人だけ死神になって、
はいはいはいはい。
で、要はまあその力を持ってない幽霊を救っていく。
うん、はい、
で、
はいはいはい、
悪いその、要はホローって言われる悪霊を倒していく。
はいはいはいはいはい。
っていうお話です。
ですね。
ざっくりと。
でもこれどこまでの話をするかによって、うん、
はい、
ネタバレを、
そうなんです、
ね、難しいところではあるよね、非常にね。
そうなので、うん、アニメしてないとこまで今日お話ししましょう。
いいですね、うん、はい、素晴らしい。
それで皆さんね、うん、漫画を終えるんではないかと、うん、そしてこの後にね、うん、私ね、宣伝する気満々なんですけど、うん、そのね、アニメしてないところも楽しんでいただけるんじゃないかと、うん、っていう感じでございます、うんうんうん、
いいですね。
ではでは、じゃあブリーチもっともっともっと掘り下げていくんですけど、はい、ちなみになんですけど、イクラムさんがブリーチ知ったのってどんな、あれですね、きっかけでしたか。
でも俺は多分その少年ジャンプを読んでいて、
あ、読んでらっしゃった、はいはいはい、
初めて買った漫画がブリーチ、
うん、あ、本当ですか、
うん、お、一番なんかね、今回ブリーチの話だから、はいはいはい、ブリーチの話をすると、はい、そんなに、うん、あまりそういうアニメとか漫画の文化に興味がなかったんだけど、
あ、はい、
まあブリーチをきっかけにいろんなアニメを見るようになって、うん、
はい、
まあ何にせよね、はい、当時僕中二病でしたからもう中二病の私からしたらですね、扉に書いてある言葉だったり、扉というか開いてね、はい、一番目に書いてある言葉だったり、
かっこいいんですよね。
そのいわゆる皆さんさ、うん、こう剣を持ってるじゃないですか、はい、残白刀と言われる。
そう、剣を持
って。これをね、解放するときにね、掛け声みたいなのがあるんですよ。
あるんですよ。
あれがかっこよくて、
聞いたことあるかな。
ずーっと言ってたもんね、もう。うん、
中二病こじらせたわけですね。
こじらせてます。はい。
いや、じゃあ、そのね、今、説明あった通り、
ね、
そう、うん、残白刀に唱えるんですよ。うん、その残白刀にそれぞれ名前があって、なんとかしろとか、
はいはいはいはい、
なんとかって唱えると変形するんですけど、ちなみに好きなのあります？
いや、俺もうね、
はい。
一人しかいない
です。あ、決まってる。
はい。
あ、じゃあちょっと、セリフ言ってもらおうかな。
はい、なんで？言うの？もうあれですよ。
無茶ぶりって言うんです、これ。
ちれ、千本桜、影よし。
あ、そうです。挽回しちゃった。
いや、そうですね。いや、本当に俺も、白夜パイセンが大好きで、
昔。口利き白夜ですね。
うん。
これ、あれ、最初に、その、主人公。最初に、イチゴが出会う、うん、要は、イチゴの運命。イチゴって言うんですけど、黒崎イチゴ。まあ、そう、敵として出てくる、
ね。最初敵だもんね。うん。
キャラクターなんですけど。
うんうんうんうん、うん。
その、五帝十三体っていうね、ソロソサエティを守護してる団体。死神の強い人たち。が、隊長で十三番隊まであるんですけど。
はいはいはいはい、
その一人ですね。隊長の、
はいはいはいはい、
め
ちゃくちゃかっこいい。そのいわゆる死神連盟みたいな人たちと、
はい、
そこの主人公のいちごちゃんはですね、
敵対してね、
敵対してるんですよ。
はい、
でなんでかっていうと、
うん、
まあ死神の連合の人たちはさ、こう今までずっと由緒正しき何百年何千年守ってきた人たちだから、そうそうそうそう、急になんか死神に進化しちゃったやつが出てきたら、あいつ大丈夫かなって。
これも説明してなくないですか？
ね、そうだよ。だから今説明してんだって。
本当だ。
うん、だからあいつが。敵なのか味方なのか分かんなくねって状態だった時に、はい、うん、多分一番最初のボス的な立ち位置になったソウルソサイティ側の人が白夜ちゃんなんでね。で、それの時のもう彼がかっこいいの、なんのも
めちゃくちゃクールなキャラクターなんですよ ね。
でもあの人ね、すごく実は優しい人で、
はい、
キャラクターがね、こうめちゃくちゃ多分ね、今までだってずーっとなんとか編なんとか編いっぱいやってきてるじゃないですか、うん、はい、だから人数が多分もう100超えてると思うんだよね、
はい、
キャラクターがね。
おっしゃる通りです。
ね。
はい、
で、その中で、
うん、
俺がなんでブリーチが好きかっていうと、
うんうん、
一キャラ一キャラに、なんか、いいとこ悪いところ、性格とかがしっかりあって、
そう。
なんか、彼らが目立てる時がちゃんとあるんですよ。
全部ありますね。一人一人にしっかりと。
そうなんです。いろいろな、うん、まあ、ソウルソサイティが先に、最初は敵なんですけど、はい、まあ外部からの敵がね、どんどん出てくるわけですよ。で、そいつらと戦う時に、
はい、
もう、かつてのライバルか。一緒に戦ったりとか。
横に並んどるやん、みたいなね。
で、共闘したりとか。
うんうんうん、
まあ、そういう、いわゆるその少年漫画の熱い部分がめちゃくちゃ入ってる漫画。
はい、うん、そう、おっしゃる通りです。
本当に思う。
全部言ってくれた。う
ん、
で、
まあ、
中でも
ね、
はい、中でも私的に一番やっぱ熱、うん、あ、好きなキャラクターですか、
うん、
好きなキャラクター、私すごくマイナーって言われるんですけど、うん、9番隊の副隊長の、
はい、
ひさぎ周平っていうキャラクターが好きで、
はいはい、
彼もそう、あの、うん、すごく最初マイナーって言われてたキャラクターなんですけど、
はいはいはいはい、
どんどんどんどんこうしっかりね、うん、まあ、自分のところの体調がいろいろあるんですよ。
うん、あるね。
いろいろあって、そこで、うんうん、まあ、しっかり自分の自我を出して、戦って。
いやー 彼も不遇だった。
不遇すぎたんですよ。うんうん、あもうね、ネタバレになんないように言っとくよ。不遇だったんです。うんうん、
まあ、キャラがね、本当にいっぱいあるから、うん、この作品っていう風に合わせても、うん、多分すごくね、こう、クローズアップするのが難しいと思うのよ。はい、だから、みんなが好きなキャラが多分どっかにいるから。
まあ、だって100超えてますからね、うん。好きなキャラクターを探しながら見るのがやっぱ楽しいかなと。いいかもね、まあ、その中でね、いいかも私的に一番熱苦しいキャラクターがいて、うんうん、ちょっとどうしてもこれ言いたかったんですよ。私はこの作品の、うん、まあ、さっきね、おっしゃってくれたすっごい熱いところが好きなんですけど、中でもやっぱ一番熱苦しいのが、はい、黒崎いちご、主人公なんですよ。
確かに。
そう。なんで、まぁ、あ、ちょっとね、後半とかで、彼が熱いよっていう、熱苦しいんだよっていうところを、またね、紹介できたらなと思っております。いいですね、
黒崎の秘密。
そうなんです。秘密の黒、うん、熱苦しい男黒崎いちごっていうね、タイトルでいきたいと思います。はい、
少年漫画の主人公なんでね。
そうそうそう。うん、なんでね。で、じゃあ、うん、前半これでね、うん、終わりなんで。
あ、そうなんですか？
そう、早かったな。
もう秒速で終わってしまいましたよ。まだ僕の好きな他のキャラも言っていない。
そう、もうね、後半でいっぱい話そう、またね。話します。
お願いします、お願いします。
ということで、間で一曲ちょっと紹介したいなと思います。はい、こちらの曲、私が、一番最初に聴いて、もうドハマりしたアニメの曲で、
うん、
ちょっとこれ皆さんにちょっと布教しようと思って持ってきました。
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
お、ありがとうございます。
はい、では聴いてください、うん。ステレオポニーで、ひとひらの花びら。お聞きいただきましたのは、ステレオポニーで、ひとひらの花びらでした。はい。第4週担当パーソナリティ、私、白崎風花がお送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、ブリーチです。
はい。
はい。音楽聞き覚えありました？
ありますよ。
よかった。知っててよかった。
ひとひらのってやつですね。
待って待って、どこ言ってんだ。はい、はい。よし、戻そう。
うん、はい。
前半ね、これひっくり返ったわ。ブリーチの作品のね、どんな作品かっていう話をさせてもらったんですけど、最後にね、熱い男がいるよって話したじゃないですか。なので、ちょっと熱苦しい主人公のね、名台詞なんかを持ってきましたので、ちょっと聞いていただけたらなと。で、私が一番好きなセリフを持ってきたんですけど、聞いたことあるかな？ちょっと早速紹介させていただきますね。
お願いします。
俺はスーパーマンじゃねえから、世界中の人を守るなんてでけえことは言えねえけど、両手で抱えられるだけの人を守れればそれでいい、なんて言えるほど控えめな人間でもねえんだ。俺は山ほどの人を守りてえんだ。
は
っていう。
どのシーンだっけ？
これ結構序盤。序盤
ある。序盤なの。序盤あるよ。けど、うん、なんか、毎回確かにその敵に負けそうな時に熱いことを言うから、はい、いちごちゃんは。いちごちゃんなんだって名前が一に守るじゃないですか。
守る。そう。いちごじゃないよ。いちご。
かわいいやつじゃなくて。
そうそうそうそう。
守るって
字だからね。一つのものを守るっていう意味で付けられた名前なんで、もう本当に熱いんですよ。
そうだね。
男として。
これはどんなシーンの？
これは結構序盤なんですけれど、うんうん、まあ、死神になりたて、要は人間の世界にまだいるときに、強いフォロー、
うん、
要は悪霊ですよね。
はいはいはいはい。
に出会って、負けそうになって。
あれか。
うん。
お兄ちゃんか。
お兄ちゃん。
ああ。
そうそうそう。
はいはいはい。
わかる
人はわかるやつ。
わかる人はわかる。今めっちゃうんうんってうなずいてるんじゃないかな。そう、そこで放ったセリフなんですけど、結構序盤の方でピンチに、まあ、なることそんななかったんですよ。いちご本当は、ね、なってすぐ、うん、なんじゃこいつ強いなって言われてたから。
はいはいはい、はい。
まあそこでね、言われた言葉なんですけど、ちょっと漫画皆さん見たくなったんじゃないかな、これで。
確かにね、
どこだろうって探してんじゃないかな。
うん、守る男ですから。
そう、めちゃくちゃ強い。
はい、守られたいですから、女の子はね。
そう。守られたい。
本当かよ。はい、
何や、私強いかな、
はい。
そう、まあね、これで、うん、まあ十分熱いじゃないですか。
うん、ですね、
う
ん。
もう一個かっこいいセリフがあって、
う
ん、ちょっと聞きます。
いちごちゃんの。
いきますね、はい。兄貴ってのが、どうして一番最初に生まれてくるか知ってるか。後から生まれてくる弟や妹を守るためだ。
あら。私兄貴や。
兄貴や。そう。っていう、こういうセリフがあって、そう、いちごね、お兄ちゃんなんですよね、実はね、このセリフでわかると。
可愛い妹がね。
で、さっき言ってた、あれですよ、イガラムさんの大好きな白夜。
はい。
はい。はい。と、戦った時に、放つセリフなんですけれども、熱いじゃないですか。熱いけど、さっき私熱苦しいって言いまくったけど、爽やかな熱さじゃないですか。
まあ、 そうだね。このセリフ。なんかそんなになんかこう、おーって感じじゃなくて。
そうそうそう。熱血なんだけど。
うちに秘めてる感じだよね、いちご。普段はなんかクール、割とクールめじゃない？
まあそうだよ。本人はね。
言われても、クール。なんだよ、みたいな。うるせえな、みたいな感じでいつも言ってるけど、なんか守るってなったら。
めちゃくちゃ熱い男。
もう本気で守るじゃないの。だやっぱいちごの良さがね。
そう、っていうので、
ね、
まあこう、うん、弟、妹、うんうんうん、妹がいるんですけど、うんうん、妹だけじゃなくて、で、うん、あの、もっとの友達でもこの、このぐらいの熱意で守っていく。
そうだな。
そういう熱い男がいる作品です。
そうだね。まあ、その、うん、俺がちょっと今のね、話気になったのが、いちごちゃんはいいの分かったし、いちごちゃんは、はい、ね、はい、好きになるのかもしれない。
そう、ここからね、うん、さっき言った白夜みたいにいろんなキャラがいるよって話をしたんですけど、うん、ちょっとランキングお持ちしましたので、
いいですね、素晴らしい。
ちょっと皆さんこれを聞いてそのキャラクターピックアップして調べてみてください。
いいですね、いいですね。
はい、うん。ではじゃあ、ランキング5位まで用意したので、うん、5位からちょっと当ててってほしいなと。はい、思います。まあ、ざっくり言うと、ランキング、まあ、ネタバレしない範囲、アランカルっていう
アランカル編
って、そう、までいるので、あの、そこから5位まで。
入ってる人間を言えばいい？
入ってる人間を5位、5位じゃ当ててください。
5位、
うん、あ、でも嘘、ついた。じゃあ 5位、4位言うから、3、2、1当ててください。
お願いします。5
位は、10銀。
あ、え、銀なんだ。
っていう3番隊の隊長さんですね。
敵の立ち位置かな？
敵に、
まだ、あれ？
なった。
敵になっちゃったところだね。
アイゼンさんのところ
ね。はいはいはいはい。
で、4位が、朽木白夜。
おや、
ここで来ましたよ。
あ、わかった。
はい、3位行こう。
シロちゃん。
シロちゃん。ででん、正解は、朽木ルキア。
シロちゃんは？
シロちゃんは、2位当ててくださいよ。
じゃあ。ちょっと待って、ちょっとキャラの、なんかね、せっかくだからさ、そのキャラのさ、説明をしようよ。
そうですね。
間違いない。ってどんなキャラなのっていう。
じゃあ、そう、3位までのキャラ説明させていただきますと、10銀、5位の10銀っていうのは、いつもね、ニコニコニコニコしてて、表情がこう、
狐みたい。
そうそう、狐みたいにニコニコニコニコしていて、表情が全然読めない、3番隊の隊長です。ただ、そこから、やっぱりね、裏切り者ってのは出てくるもので。
え、それってさ、
はい。
そこまでに解消されてたっけ？
されてる、されてる。
じゃあ、言いたいんだけど、はい、俺もう彼マジでかっこいいと思う。
超かっこいい。
本当に。
アランカルヘルちゃんと解決してる。
そのさ、その、なんだろう、なんだろうね、敵を騙す、欺くために味方を騙して、はい、自分の本当に守りたいものを守った男なんですよ。
そう、そういうキャラです。超かっこいいの。
それがかっこよかったっすね、銀さんは。
そう。
銀さんって言うと違う。おとーってなっちゃうけど。うん。
ジャンプだけどね。ジャンプだけども
。なんか本当にね、なんかね、最初から見てるとね、多分イメージないかもしれないけど、はい、最後までちゃんと見続けたら、彼の良さが絶対にわかる。
そう。
うん。っていうキャラですね。
死んじゃうけどね。
はい、うんうん。まあまあまあまあまあ。
で、4位はさっきね、言った通り、敵として一番最初に主人公とぶつかる、大ボスですね。第一大ボスですね。
ビャッキーですね。
ビャッキーさんですね。
はいはいはい、はい。
で、ここ省略。
はいはいはい。
で、今言った3位のクチキルキアっていうのは、
ビ
ャクヤの妹なんですよ。
そうだね。
そう。うん、で、このルキアってなんか鍵を握ってるから、イチゴがさっきのセリフを放つっていう。
最初取り合いだからね、ルキアのね。
そう、ルキアの取り合いです。うん、まあ、この方は、隊長とかでもないんですけど、うんうんうん、すごく可愛い。可愛くてかっこいいが正解かな、うんうんうん、キャラクターで。
お茶目だよね。
この中のヒロイン的立場かな。
うんうんうんうん。確かに。
第2位ぐらいのヒロイン的な立場かなと。
可愛、うん、いものが好きでね。
可愛い。
いつもぬいぐるみ持ってるんですね。
そうそうそう。
ちっちゃいやつ。
で、絵もめっちゃ独特。
そうですね。
っていうキャラクター。
はいはいはい。いいですね。
じゃあ、まあ、ここから行きましょうよ。
2位、2位はだから、
行きましょう。
もうじゃあ分かって、ひつがやとおしろでしょ。
って思うじゃないですか。うん、第2位ででーん。黒崎いちご。
いちご2位なん
です。いちご2位なんです。
マジ？
主人公2位なんです。
マジか。
なんでって思うけど。
1位？
うん。
え？
じゃあ1位は？
え？でで俺、もしかして最初から1位当ててた？
そう。
マジか。
1位が、ひつがやとおしろうです。まあ、ブリーチ見たことない人でも、それこそとおしろうは知ってるんじゃないですかね。
いや、俺、しろちゃんの何が好きかってさ、
はい。
声を演じているのが、
あ、はいはいはい、
パクロミさんなんですよ。
アニメに、なね。
はい。で、僕が一番大好きなアニメ、ごめんなさい、アニメの話で違うアニメの話申し訳ございませんけど、鋼の錬金術師というアニメがございまして、
はい、
こちらの主人公のエドワード・エルリック。
はい。
彼の声やってるのがパクロミさんなんですよ。
そう。あ、でも名前が指してる方いると思うんですけど、うん、女性なんですよね。
そう。
女性の方が、
かっこいい声してるの。
まあ、かっこいい声で演じてらっしゃって、まあ、見た目はすごくちっちゃいね。少年っていう感じの子で、
ね、イケメン。
そう、顔はめっちゃかっこいいの。で、髪の毛も白いふわふわでかっこいいんだけど、うん、
いい
全身像を見るとちっこみたいな。
はいはいはい、はい。
怒られるわ、これ、そう、白い。
意外と、でもあれなんですよ。その、シロちゃんの何がいいかって、
はい、
あの、ちゃんとしてんの。
めっちゃ真面目で。
確か年齢も低いよね。
その、
他のみんなに比べたら、年齢も低くて、
うん、
で、その身長も低いんだけど。 ちゃんとしてるんです。
何回も言うやん。
ミッションとかをね、やるよってなった時に、
うん、一番ね、うん、特攻隊長レベルで出てくるんじゃないかってキャラですよね。
そうかも、そうかも、
確かに。
とりあえず、シロちゃん足しとけば、どうにかなるっしょ、みたいな。まあ、暴走するね、隊長とかもいるんでしょ、中には。は
い、あ、としろくんね、ちっこいんですけどね。うん、隊長です。
あ、そうでした、そうでした。
はい、それは言うの忘れてたな、
う
ん。
あ、そうですね、そうですね。
っていうね、まあ、キャラクター、うん、すっごい人気、あの、女性に人気かな。主に、
ね、
男の人はまあそれね、このランキングがどういう比率かわかんないけど、
まあ女性はね、結構見たらその誰が好きになるかみたいなのって、うん、結構男性ってさすぐさ好きになるじゃない？
あ、
キャラクターとかって、
はいはいはい、
多分冒頭のもう最初の方でもう好きな人できるから、男性諸君もうマジね、安心してみてください。もう全部のとこちゃんと押さえてくれるキャラ配置になってるんで、
う
ん、
はい、
どんなキャラが好きな人でもちゃんと多分引っかかる。可愛い系、かっこいい系ね。
かっこいい系。うん、まあ、周平いなかったけどな。周平もみんな見てね。
そっか。周平の良さは、はい、あれです。見ていく中でやっぱ生まれてくるところだし。
まあそうですね。
序盤やっぱ活躍しないじゃない。
話を知ってようやくわかるかっこよさなんで。まあ、うん、こんなね、ブリーチなんですけれども、うん、もう原作今みんな知りたいじゃないですか。
知りたい。
ね、うん、めっちゃいいもんやってて。
あ、何ですか？
やってて、今、間か。7月、来月ですね。
は
あはあ、来月から9月にかけて、
ちょうど始まった。
秋田県。
あ、秋田
秋田県なんですけれども、そちらで原画展やるそうなので、ちょっと興味持った方は、はい、秋田旅行にちょっといてみてください。
秋田には行けないけど、うん、でもまあ、秋田近辺の方はね、
はい、ぜひちょっと興味持った方は、そちらも見てみてもいいのではないかなと思います。うん、はい、では最後にね、こちらまたもう一曲紹介させていきたいいただきたいんですけれども、こちらはブリーチのね、アニメの最後のエンディング曲となっております。
あ、我々の最後にふさわしい、
ふさわしい
エンディングですね、
かなと思います。
はいはいはいはい、
あ、それではご紹介させていただきます。アクアタイムズでマスク。
レディオラジオ。
FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けしてまいりました、ラジオとラジコ、
うん、
ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。スポットライト検索やパーソナリティ名などパーソナリティ名での一覧表示も可能です。ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問など、お便り専用フォームよりお気軽にお送りください。ということで、
はい、
もう最後です。
ですね。
総じて感想いかがでしょうか。
そうですね、
はい、
まあ、相当長くの間ラジオとラジコと関わらせていただいたんですけども、
はい、
まあ、途中からは自分が出ないで、
うんうん、
MC の方とか、
はい、
まあ、あとそのアシスタントブッキングとかそのあたりのことをさせていただいていたんですけれども、
はい、
まあそうですね、今回をこう何ですか、卒業するということで、うん、また大きく成長して、
はい、
大空を羽ばたいて鳥になりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。私も2020年の5月からやらせていただいて、
うん、
まあ、初登場が5月か、
はいはいはい、
私のね前の方と一緒に出させてもらった
ん
ですけど、
ちょうど2年か。
そうです、
はいはいはい、
ね、もうなんかこうね、最後にブリーチの話をして、
そうだよね、よかったね、
すんごいいい、
一番好きなアニメだもんね。
まあ、そうです、そうです、ずっと言ってて、白崎といえばブリーチでしょって言われるぐらい、うん、もう大好きな作品を最後に紹介できて、うんうんうん、今間でもお話しした通りまだ話足りないねと。
いや、そうだね永久に話せるので、
はい、はい、まあね、これからもこうものをね、
うんうんうん、
一つのことを掘り下げるってやっぱ
そうだね、
普段なかったことなんで、
うんうんうんうん、
なんかこれはいい経験というか、もっとこれから自分が、うん、 掘り下げて、はいね、一つのものをしっかり知っていくっていうのは大事かなってこれで思ってます。
はい、
大丈夫、まとまってる、
ま、まとめましたね。
まとめた。でも思ってることは本当だからね。
さようでございますか。
はい、はい、そうですよ、笑ってるからね、前でね、はい、うんうん、はあ、最後読むか。
はい、お願いします。
はい、ということで今日の放送、ラジオとラジコは、うん、FM ラジオ川越では毎週火曜日0時、はいはいはい、アイ&ウララ FM では同日夜11時からと再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて、来週の放送は7月5日第1週目担当の川端龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。それでは最後ご挨拶させていただきます。今夜のお相手は声優白崎風花と
井原でした。
バイバーイ。